ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコミューです。今日は芳香蒸留水について詳しくお伝えしようと思います。アロマセラピーって聞くとどうしても精油のイメージがあるんですけれども、芳香蒸留水はですね、かなり使えるものなんですよね。ただ皆さん、芳香蒸留水についてこれってどうやって使えばいいんですかというお声をですね、よくいただきます。ですので今日は、芳香蒸留水がどういったものなのかということと、芳香蒸留水の働きについて、あとは芳香蒸留水の使い方についていろいろとご説明していこうと思いますので、最後までお聞きいただければなと思います。まず芳香蒸留水についての情報というのがすごく少ないですよね。というのも、アロマセラピーが日本に伝わってきた時ですね、ヨーロッパから輸入をするものとして芳香蒸留水は水分ですので、船便だとですね、傷みやすくてなかなか日本に輸入できなかったという背景があります。そのため日本のアロマセラピーでは全然芳香蒸留水について説明している、詳しく説明している本っていうのが少なくてですね、私が思い当たるのも、1冊だけなんですよね。それがサイエンスの目で見るハーブウォーターの世界という井上重治先生が書かれた、フレグランスジャーナル社から出版された本なんですけれども、これはですね、芳香蒸留水、タイトルにはハーブウォーターと書かれているんですけれども、この芳香蒸留水だけをですね、特集をして、ものすごい情報量を含んだ本ですので、ちょっと今ね、価格がもしかすると上がってしまってるかもしれないんですけれども、見つけたらですね、買われることをお勧めします。はい、まず芳香蒸留水って何ぞやというところなんですけれども、芳香蒸留水はですね、呼ばれ方がいっぱいあって、なんなんって思うぐらい多いです。ニックネームいっぱいあるにもありすぎやろって突っ込みたくなるんですけれども、英語ではですね、ハーブウォーターとも呼ばれるんですけれども、ハイドロゾルとも言われたり、フローラルウォーターって言われたり、ディスティレートとかハイドラートとかプラントウォーターとかアロマウォーターとか呼ばれていて、フランス語だとイドロラという風に発音されたりもします。もうね、これだけ覚えるのもなんか終わったみたいな感じですよね。試験勉強とかでこれ出されたら嫌やなって思うんですけれども、安心してください。大体の検定の問題とかだと、ハーブウォーター、フローラルウォーターぐらいですかね。出てきてハイドロゾルぐらいかな。で、一般的にはアロマウォーターって呼ぶ人も多いかもしれないですね。で、このハーブウォーター、芳香蒸留水っていうのは、基本的にハーブの水蒸気蒸留により得られる芳香成分を含む水というふうに定義されています。これ誰が定義したのかって言ったら、ガレノス薬学概論なので、ガレノス先生ですね。偉大なガレノス先生よ。ね、で、特にさっきちらっと言ったハイドロゾルっていう言葉は、これは旧フランスの薬局法で、で、精油ではなくてハーブウォーターを得る目的で水蒸気蒸留した場合に使用されていたということなんですよ。そんな分け方あるみたいな感じなんですけど、あんまり今はそこまで厳密にこれはハイドロゾルだから精油じゃなくて蒸留水を取るために蒸留されたやつなんだねとかいうふうに分けるかなと思いますね。普通に芳香蒸留水っていう概念で大まかに捉えてるのかなという感じはします。どうなんでしょう、そこまで厳密に分けてる方もしね、いらっしゃったらね、教えてください。はい、ちなみにですね、アロマセラピーとは何ぞやという定義をですね、考えた時に、アロマセラピーはハーブから抽出される揮発成分である精油または ハーブウォーターを心身の健康増進、疾患の治療などに用いる療法と定義されていたそうなんですよね。うん、だから精油だけじゃなくって芳香蒸留水ですね、ハーブウォーターも実はかなりですね役立てられてるんだよというメインキャストなわけですよ。メインキャスト、決して脇役じゃないんですよね。ちなみにですね、誤解をしそうなものがあるんですけれども、生のハーブの低温抽出エキスに天然水を加えたアルカリ自然飲料水のことをハーブウォーターとして販売しているものがあるそうなんですよ。例えばハーブウォーターレモングラスとかハーブウォーターカモミールみたいな名前で食品として売られているそうなんですよね。で、あとはハーブウォーターは簡単に作れますっていう言い方でね、ミネラルウォーターに精油を少量混ぜたものとかがあるそうなんですけど、これちょっと怖いですね。で、あくまでこのハーブウォーターとか芳香蒸留水っていうのはくれぐれもハーブをですね水につけた飲料水とか、あと精油から作るこの精油と水を混ぜたものとかではなくてですね、水蒸気蒸留法の時に得られた水の方ということですよね。この点がですねちょっと間違えると違うものをですね使ってしまう可能性がありますので、よく注意をして選んでいただきたいなと思います。はい。で、あと、精油と一緒なんですけれども、ハーブウォーター、ね、芳香蒸留水を飲んでいいですかということなんですけれども、基本的には日本ではですね飲みません。まあ、飲むことを許可していないというか、まあいわゆる雑貨扱いになりますので、こちらもね、ですので、食品ではないということを、念頭に置いて扱ってください。ただ台湾とかフランスとかだとですね引用されているところもあるそうなので、ここもですね国によって違うので、日本で、アロマセラピーを行われる場合は日本の法律に従って行動するようにお願いします。ただですね、ご自身の自宅で例えば、お鍋にかけるとかキッチン蒸留とかね、まあ、その場で作ってその場で飲むっていうのはですね、まあ、ご自身の責任のもとにおいて結構行われている方もいらっしゃいます。まあ、例えばリンゴの皮とかをですね蒸留して出たアップルウォーターみたいなねやつを飲むとかいうことなんですけれども、これはですね言ったら、まあ例えばそうお鍋をしていて出た蒸気を飲むみたいなものなので、まあ、ご自身の責任において普通に調理をしているっていうようなものですよね。これは問題ないです。ただし、まあ、それを販売するとかね、まあ、違法ですので食用としてはダメですね。で、私最近山形に行って山形バラ蒸留所さんでダマスクローズのですね芳香蒸留水ローズウォーターをですね堪能してきたんですけれども、この芳香蒸留水ハーブウォーターの歴史もローズの花びらから得られるこのローズウォーターから始まりましたと。古代ローマ人もですねバラがめっちゃ好きだったみたいなんですよね。バラの水とかバラの香油とかをですね肌につけて楽しんでいたと。で、かの有名なプリニウスもですね最も贅沢なバラの使い方は入浴に用いることだというふうに書いているそうなんですけれども、まあクレオパトラ状態ってことですよね。なかなかローマ人もおしゃれですよね。この当時のローズウォーターっていうのは、まあ水とかワインにローズの香りを移したローズウォーターとか、まああとオリーブオイルとかに、まあ、ローズの香りを移したローズ油とかをですね使っていたそうなんですよ。じゃあどれぐらい昔からこのね芳香蒸留水ってあったのっていう話なんですけれども、これはですねアロマセラピーの座学でも勉強しますね。蒸留はいつからされているのかというと、ペルシャ人のお医者さんですね、医師アビケンナと まあ、アビケンナとかアウィケンナとかイブンシーナとか、もはや別人みたいな名前で呼ばれる人がいますけれども、精油よりもこの薬のね、薬として使うため、薬用に利用するためにこのバラのハーブウォーターを取りたいというので、蒸留法、つまり水蒸気蒸留法っていうのを開発したっていうふうに言われているんですよね。なんとね、原始的な蒸留っていうのはいつからやられてたのかっていうと、だいたい紀元前5000年頃だったそうですよ。すごいですね。今から7000年ぐらい前ですよね。で、このアビケンナが水蒸気蒸留法をこうやってやればええんや、こうやったら水蒸気蒸留法でウォーターめっちゃ取れるぞって作ったのが、だいたい10世紀ぐらいだったんですよね。はい、アラビアでね発見されたんですけれども、まあ、でもどうしてこのね精油じゃなくてウォーターの方を取ろうかと思ったんですけれども、まあ、実際にですね、皆さんご存知の通りですね、バラの花びらから取られる精油っていうのは、めちゃくちゃバラの花びらがないと取れないんですよね。ちょっとしか取れないから。だからですね、やっぱりこうウォーターを使っていこうぜという流れになったっていうことですよね。で、しかもなんと、10世紀ぐらいにこのアビケンナが水蒸気蒸留法を考えたんですけど、バラの栽培っていうのはですね、それよりだいぶ遅くてですね、13世紀頃から栽培されるようになったそうなんですよ。いや、だからアビケンナの時代っていうのはバラを見つけまくって取りまくってっていうことですよね。いや、これは大変でしたでしょうね、きっとね。で、しかもアビケンナが蒸留法できたでって言ったものの、冷ますっていうことに関してはあんまり重点を置いてなかったみたいで、で、このバラの栽培が始まった13世紀ぐらいから、この水冷却法ですね、蒸気を当ててバラの花びらの香りを含んだ水蒸気を上げて、で、それを通す管を周りから冷やすね、お水で冷やす、冷たいお水で冷やすことによって水蒸気が冷やされてまた液化するんですよね。で、それで芳香蒸留水を効率的に作っていくんですけれども、この水冷却法っていうのをなんと13世紀頃に確立したと言われているので、そっからローズウォーターいっぱい作れるようになったねってなったみたいですね。さあ、このダマスクローズですね、ローズウォーターの元となる原料、ダマスクローズはトルコ原産と言われています。十字軍の兵士たちによってシリアの古都ダマスカスから西ヨーロッパの方に伝えられたということなんですけれども、この頃ですね、シリアからメソポタミアに至る帝国ですね、大帝国を作ったですね、サラディンという王様なんですけれども、1187年にキリスト教徒から奪い返したエルサレムのイスラム教寺院を清めるためにローズウォーターを使ったということなんですね。なんて贅沢な。もうこのためだけにですね、ダマスカスからですね、数百頭のラクダに乗せてローズウォーターを運んだと言われているそうです。そっからですね、いろんなところにですね、ローズウォーターっていうのは広がっていくんですけれども、15、6世紀の中近東とかヨーロッパでローズウォーターってすごい貴重な治療薬としてね、尊重されたそうなんですよ。何に使うのかっていうと、胃腸障害とか肝臓疾患、あと口の中の腫れ物、何やろ、口内炎ですかね、の治療のためとか、そういう蜂蜜とかね、シロップを加えた甘いローズウォーターを飲んだり、あとね、お肌の手入れにローズウォーターを使ったりとかもしているそうなんですよね。で、今もね、このローズウォーターといえばダマスクローズって言われていますけれども、これはもう本当大昔、1000年ぐらい前から変わってないということなんですね。ね、なんか芳香蒸留水の歴史だけでめちゃくちゃ喋ってしまったんですけれども、じゃあハーブウォーター、芳香蒸留水たちはですね、どのように働くのかということなんですけれども、もうちょっと効能がですね、たくさんありすぎて、 全部紹介してられないなっていうような感じなんですよね。本当に多すぎてこれちょっと紹介しきれないですね。例えばなんですけど、一部抜粋してお伝えすると、ハーブウォーターですね、かなりの汎用性があります。スキンケアとかヘアケアとかね、あとはいろんな治療とかにも使われるんですけれども、代表的な、スキンケアに関しても、例えばですよ、実験で、保湿効果について調べた実験があるんですけれども、一部のハーブウォーターは、ヒアルロン酸、0.05% のヒアルロン酸と同程度、あと 1% のグリセリンよりも水分量が増加したというようなね、実験結果があるんですよ。あとは例えば、頭のふけ取りとハーブウォーターっていう項目を見るとですね、試験的にクロモジウォーターを頭の、頭皮に使用した人の報告では、数回頭部に振りかけるだけでふけやおできが消失したと言いますと。あとは例えば美白効果とハーブウォーターという項目では、セージとかレモンバームとかのウォーターを使うと、シトラールが含まれているんですけれども、シトラールによってメラニン整合性の中間に関与しているチロシナーゼの阻害作用があることが報告されているということですね。例えばですね、クレイをよく使われる方、クレイを好んで使われている方っていらっしゃると思うんですよ。泥ね、泥のパウダーで、このクレイと例えば、ハーブウォーターをですね混ぜて使っていただくと、美白以上の美肌効果っていうのがですね、もっと期待できるよねというようなことが書かれています。あと面白いのであれば、フジバカマとサケバヒヨドリウォーターによるかゆみ防止効果とかも紹介されてますね。年を重ねるとですね、皮膚がどうしてもこう乾燥、薄くなってしまって乾燥してしまうという現象に悩まされるようになります。でちょっとね、乾燥すると肌が痒くなっちゃうということなんですけれども、なんと著者のですね、井上先生がですね、フジバカマとサケバヒヨドリのハーブウォーターをテストしてみたと、自分の皮膚で実際に塗布してやってみたということですね。ふくらはぎの痒い部分にハーブウォーターをつけると確かに痒みが軽減しましたと。で、対象として水道水を使ってみましたけれども、やはり一時的にかゆみが減少しましたと。低温では神経繊維の活動が低下し、細胞の脱化流も減少するためと思われます。冷やすとかゆくなくなるっていうのはよく言われますよね。しかし水の場合はですね、またかゆみが復活してしまいましたが、ハーブウォーターの場合はそのまま翌朝まで安眠できたので、かゆみの抑制効果に持続性があるように思われましたということなんですよね。で、これなんで効いたのかなというのを推論されてるんですけれども、おそらくフジバカマやサケバヒヨドリに共通して、含まれているクマリンの鎮痛作用で末梢の知覚神経が一時的に麻痺したんじゃないかなというふうに、考えられています。で、さらにフジバカマウォーターのかゆみ止めに関しては、大阪のアロマセラピストからの報告があるということで、2007年にですね、報告が上がったそうなんですけれども、ミントのような清涼感によるごまかしのかゆみ止めではなくって、顔や鼻のかゆみが本当になくなったそうですと。で、不思議なことに最初は不快な香り、あんまりね、いい香りじゃないのかなと思っていたのですが、効果が出ると好ましい香りになったそうです。これは何でしょうね、その体質的に少し変化が出てきたのか、もしくはその、好みな慣れてあまり嫌な匂いと思わなくなったのか、かゆみがなくなったことで、この香りって味方なんだっていうふうに脳が、確定したっていうことなんですかね。フジバカマウォーターの香りは 果物の王様と言われるドリアンほど強烈ではありませんが、かなり癖のある香りで多くの人は敬遠しますが、慣れてくると好まれる傾向がありますとのことです。富士バカマでウォーター作ろうと思ったことないんですけれども、もし興味のある方はですね、やってみてください。ちょっとですね、今回だけだとですね全く収まりきらないので、今度はですね、クロモジウォーターに関して例えばちょっとこう塗り出してですね、いろいろ調べてみたりなどね、特定の植物の芳香蒸留水についてお伝えしたいなと思ってますので、引き続きですね、また次回ちょっと楽しみにしていただければなと思います。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油なる暮らしの小宮でした。